皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me 声の広報令和5年12月号をお届けいたします。今月号の表紙は特集100年時代を生きるでご紹介されている佐々木さんと村上さんの笑顔が素敵な写真が掲載されています。デイサービスでのお写真でしょうか。向かって左側の佐々木さんは椅子に座ってグレーのペイズリー柄のおしゃれな洋服、グレーヘアもとてもお似合いです。カメラを向けられたせいでしょうか、少し緊張気味のようです。そのそばで椅子の背もたれに手をかけ、笑顔満開の村上さん、白髪が一段と深みを増してパープルの洋服とベストマッチ、おしゃれも手を抜きません。迎え来る人生100年時代を楽しみながら迎えようとしているお二人の様子を感じますね。この日のデイサービスのお楽しみは何だったのでしょうか。高齢者の仲間入りをした私もお二人のように身も心も可愛いおばあちゃんになれるよう100歳目指して頑張ろうっと。お二人のことは今月の特集人生100年時代を生きるの中でご紹介しています。今月号は32ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は20ページの今月のホットラインからになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から11ページ、特集人生100年時代を生きる、3、12、14ページ、令和4年度決算報告、市職員給与などのあらまし、4、16から19ページ、今月のお知らせ、次から2枚目になります。2枚目の1、20、21ページ、今月のホットライン、2、22、23ページ、寄り添い半世紀、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル、3、24、25ページ、健康、虫歯のない子、4、26から31ページ、情報広場、5、32ページ、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。特集人生100年時代を生きる。厚生労働省の調査によると、日本人の平均寿命は令和4年の段階で男性が 81.05 歳、女性が 87.09 歳、40年前と比較すると75歳からの平均余命は男性で約4年、女性では約6年長くなっています。このまま平均寿命が伸び続けていけば100歳を超えるまで生きることはそんなに珍しいことではなくなりそうです。長い老後を豊かに生きていくためには人生設計を見直す必要も出てくるかもしれません。自らの老いへの考え方やライフスタイルは人によって異なります。一人一人が自分の人生について考え、これまでの経験をもとに自己実現していくことが人生100年時代の豊かな暮らしにつながります。これからの人生を自分らしく過ごすために必要な備えについて考えてみましょう。人生まだまだこれからだという気持ちでしょうか。元気いっぱいの素敵な笑顔のおじいさんたちの写真が大きく掲載されています。登米市の現状と課題。少子高齢化が進行。登米市の総人口は直近10年間で約1万人減少しています。人口が大きく減少していく中で、いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる令和7年の高齢化率、総人口に占める65歳以上の人口割合は 38.2%、 その15年後の22年には 41.6% になると推測されています。 第二次町人仕事創生総合戦略における人口推計、高齢者世帯の増加、独居を含めた65歳以上の高齢者のみの世帯数は年々増加、令和2年には高齢者のみの世帯が全世帯数の 21.1% を占めています。このような状況の中で、今後住民が安心して日常生活を送るための介護サービスや生活支援の需要は増加し、多様化していくことが推測され、そのニーズに対応する環境づくりが必要です。健康寿命が県平均と比べて短い。健康寿命とは、介護などの必要がなく自立して健康的に過ごすことができる期間のことです。何歳まで生きられるのかを示す平均寿命と健康寿命の差は、健康でない期間を意味します。令和2年時点での本市の平均寿命と健康寿命の差は、男性 1.73 年、県は 1.37 年、女性 3.45 年、県は 3.07 年で、いずれも県全体の平均値よりも差が大きくなっています。介護需要の増加。本市における令和4年の要支援・要介護認定者数は5570人、総人口の約 7.5% で、5年間で 0.3% 増加しました。今後も介護ニーズの拡大が見込まれ、介護者への支援や介護保険の在宅サービスの充実、介護予防のための取り組みを進めていくことが求められています。続いて健康については、4-5ページ、介護については6-7ページ、資産については8-9ページ、暮らしについては10-11ページでそれぞれご紹介してまいります。健康寿命を伸ばす。介護や支援を受けず、長く元気に楽しく自立して暮らしていくために実践できることを紹介します。フレイルを予防しましょう。フレイルとは、年をとって体や心の働き、社会的なつながりが弱くなった状態を指します。年齢を重ねていくと、心身や社会性などの面でダメージを受けた時に回復できる力が低下し、これによって健康に過ごせていた状態から生活を送るために支援を受けなければならない要介護状態に変化していきます。体力や気力が良くなった状態で症状を放置すると、要介護状態になる可能性があります。フレイルは早めに気づいて予防に取り組むことで健康に戻ることができます。フレイル予防の3本の柱。フレイルは自分の状態と向き合って予防に取り組むことで、その進行を緩やかにし、健康な状態に戻すことができます。予防するためには、栄養、運動、社会参加が大切です。フレイルの入り口は人それぞれ、一つの入り口からドミノ倒しのようにならないように、3本の柱を毎日の生活に取り入れ、今できることから始めてみましょう。3本の柱の内容は、栄養、バランスの良い食事、口腔機能の維持、身体活動、体操、軽い運動など、社会参加、趣味、就労、ボランティアなどです。自分に合わせた運動を、体を動かさない生活を続けると、運動不足により筋肉量や歩行速度が低下し、転倒や骨折、寝たきり、持病の悪化につながりやすいと言われています。無理のない範囲で体を動かしましょう。市では健康寿命を延ばす取り組みの一つとして、介護予防体操、生き生き体操とめを考案し推奨しています。年齢とともに低下しがちな筋力や バランス機能を保つための体操で、曲に合わせて歌いながらタオルを使って楽しく運動できます。 YouTube で生き生き体操トメの動画を配信しています。二次元コードを読み込んでご覧ください。大勢の方が体育館で介護予防体操を行っている様子の写真が掲載されています。バランスの良い食事を、主食、主菜、副菜が揃うと自然とバランスよく栄養を取ることができます。特にタンパク質は高齢期に健康な体を維持するために不可欠な栄養素で、肉や魚、卵、大豆製品、乳製品などに豊富に含まれています。日頃から意識して3食しっかりタンパク質を摂るように心がけましょう。また食べ物の入り口でもある口や歯の衰えは全身の健康に影響します。歯磨きやよく噛んで食べること、定期的な歯科検診と口の体操などで口腔内の健康を保ちましょう。タンパク質を意識しましょう。主食、ご飯、パン、麺類。主菜、肉、魚、卵、大豆。副菜、野菜、きのこ、芋、海藻、プラス牛乳。タンパク質を意識したメニュー配膳が図で紹介されています。登米市タウンウォーキング、ショッピングモール内で安全で快適なウォーキングやストレッチなどを実施、効果的な歩き方や自宅でできる簡単な運動などを学ぶことができます。合わせてナトカリ測定により健康的な食生活と運動による高血圧予防の実践を推進しています。問い合わせ、市民生活部健康推進課、0220-58-2116。 ショッピングモール内でウォーキングを楽しんでいる様子の写真が掲載されています。介護予防出前講座、市では健康寿命を延ばす取り組みの一つとして、職員などが地域に出向き健康づくり介護予防教室を開催しています。地域活動や集いの場などでフレイル予防のための食事や運動、認知症予防体操や口腔ケアの方法など要望に応じた内容で開催します。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課、0220-58-5551。介護予防出前講座を受けている様子の写真が掲載されています。
介護が必要になったら、自分や家族が介護が必要な状態になってしまった時の相談窓口などを紹介します。高齢になればなるほど心身の機能は衰え、介護の必要性は高くなります。現在の日本で要支援・要介護状態にある人のうち85歳以上の人は約 50% を占めています。また医療・介護需要の拡大や社会保障費の増大など、高齢化の問題はますます深刻になっていくことが予想されます。介護が必要となった高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい生活を継続できるよう、さまざまな支援やサービスを提供する仕組みの構築が必要です。市では医療・介護・予防・生活支援など地域包括ケアに関わる多職種と連携して、地域の自主性や特性に応じた地域包括ケアシステムを構築して取り組みを進めています。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター。地域包括支援センターは65歳以上の人やその家族の身近な総合相談窓口です。主任介護支援専門員や社会福祉士など専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように、介護保険に関することや介護予防、認知症に関すること、虐待防止などの相談支援をしています。こんなことで困っていませんか？ 介護保険を利用するにはどうしたらいいか。家族の介護をしているが負担が大きくて大変。一人暮らしで持病もあるので不安だ。近所の高齢者が虐待されているかもしれない。物忘れがひどく、お金の管理に自信がない。各地域包括支援センターの連絡先は24ページに掲載しています。わからないことや不安に思っていることがあれば気軽に相談してください。認知症サポーター養成講座。市は認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を見守り、寄り添い支え合えるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開催しています。受講を希望する場合は地域包括支援センターにご相談ください。認知症サポーター養成講座を受講して、登米総合産業高校2年阿部郁美さん、福祉課で介護福祉に関する専門知識と技術を勉強しています。今回の講座では認知症について詳しく学ぶことができました。今後の実習などで認知症の利用者さんと接する際は、ご本人が混乱や不安を抱えていることを理解し、自尊心を傷つけないように対応していきたいと思います。介護者を総合的に支援、ケアマネージャーの役割。宮城県ケアマネージャー協会登米支部長久光千佳子さん。介護サービスを受けるためになくてはならない存在なのがケアマネージャー、介護支援専門員です。要支援の人は地域包括支援センターが主に担当しています。一方、要介護の人の場合は居宅介護支援事業者のケアマネージャーが担当します。また利用者自身が担当者を選ぶこともできます。ケアプランは生活をより良くするための図面。ケアマネージャーは利用者が適切な介護サービスを利用するために介護サービス計画書、ケアプランを作成し、行政や介護事業者との連絡調整や利用者の介護サービス全体をマネジメントします。住み慣れた地域や自宅でどのように暮らしていくか、利用者と家族に寄り添い共に考え支援します。介護ニーズはさらに拡大。人口減少と少子高齢化に伴い、介護認定者の増加や介護業界の人手不足は拡大していくことが見込まれます。また自宅介護を望む人、介護施設を利用したい人など、老後の生活スタイルや考え方によって介護に求められるものが変わっていくかもしれません。誰もが必要なサービスを受けられるように社会全体で考えていくことが大切です。地域で支え合いながら自分らしく暮らす。介護に限らず、隣に困っている人がいたら手を差し伸べること、ボランティアに参加することなど、些細なことから人のためにできることに目を向けてください。みんなが助け合い、心も体も健康長寿な人が増えて、介護支援があまり必要とされない地域、時代になっていくことが私たちの願いです。老後のお金や家のこと、老後の家計や財産管理など将来のライフプランを考える上でのヒントを紹介します。自分や家族が高齢になった時、どこでどのような生活をするのか、生活費は年金や貯蓄だけで十分に足りるのか、相続対策や財産管理はどうしたらよいのかなど、不安を感じることはありませんか。暮らし方はそれぞれの生活環境や資産状況などによって違います。本人も家族も安心できる老後の生活の実現に重要なのは、将来の生活を今のうちから予測し早めに備えておくことです。エンディングノート。エンディングノートは、自分が亡くなった時、あるいは病気や怪我、認知症で判断能力が衰えてしまった時に備えて必要な情報や希望を書いておくノートです。遺言書のような法的効力はありませんが、 就活のさまざまな場面で役立ちます。自分の人生を考え、より良くするための指針としてエンディングノートを書いてみましょう。年金制度、受給開始年齢になったり、健康状態に問題が生じたりした時に受け取れる年金、自分が将来もらえる年金額がいくらなのか、老後の準備のためにも理解しておきましょう。年金の手続きや相談などについては年金事務所へ問い合わせください。問い合わせ、古川年金事務所、0229-23-1200。年金受給額を調べる方法、年金定期便、毎年誕生月に送られる年金記録を記載した通知、50歳以上は年金見込み額がわかります。年金ネット、インターネットを通じて自分の年金の情報を手軽に確認できます。利用登録が必要です。今からできる老後の備え、宮城県司法書士会登米支部海保津育子さん、相続や生前贈与、財産管理など老後の手続きについてどうしたらよいか相談に来る人が増えています。成年後見制度、高齢になると身体機能の低下だけでなく、認知症などにより判断能力が低下し、財産の管理や契約手続きが困難になったり、経済的な被害に遭ったりする恐れがあります。このような場合に支援する制度が成年後見制度です。成年後見制度には判断能力が低下してから裁判所が支援者を決める法定後見と、元気なうちから将来に備え契約して利用する任意後見があります。相続登記の義務化、不動産の所有者が亡くなると相続登記の問題が発生します。令和6年4月からは、正当な理由なく不動産の相続による取得を知ってから3年以内に相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。自分や家族のために亡くなった人の不動産の相続登記を早めに検討してほしいと思います。元気なうちに備えを、判断能力が低下すると重要な事柄ほど希望を実現することが難しくなります。将来どのような生活を希望するのか、自分の財産を誰に引き継いでほしいのか考える時間や対策を取りましょう。またそれを形にすることも大切です。エンディングノートや遺言書などの作成に早すぎるということはありません。老後の不安や手続きなどに疑問を感じている場合は、最寄りの公的窓口や司法書士などに相談してください。空き家バンク、将来自宅や実家が空き家になったらどうするか考えたことはありますか？空き家バンクは空き家の賃貸売却を希望する人から申し込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。相続や空き家管理などの問題解決の方策の一つとして、ぜひ制度の活用を検討してみてください。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課ふるさと定住係、0220-23-7331。就活セミナー、中津山公民館では全3回のシリーズで就活セミナーを開催しました。相続が相続にならないための対策、親が元気なうちに聞いておきたい5つのこと、エンディングノートの書き方などをテーマに講話を実施し、延べ57人が参加、住民の皆さんの就活に対する関心の深さが伺えました。問い合わせ、中津山公民館、0220-55-2533。生き生きと豊かに暮らす、仕事や趣味、ボランティア活動など生きがいを持ち元気に活躍している皆さんを紹介します。 シルバー人材センター会員、働く喜びを実感しています。波佐間町倉崎、伊藤悦夫さん78歳。伊藤さんは定年退職を機にシルバー人材センターに入会しました。長年勤めたバス会社のキャリアを生かして、介護事業所などの送迎バス運転業務に従事した後、現在は除草作業や農作業を請け負い、元気に働いています。仕事中、近隣の人から感謝の声をかけられると涙が出るほど嬉しい。また仲間から機械の取り扱いや技術的なことなど多くのことを教わり学んでいます。仕事を通して得られることはお金に換えられない価値があります。そして何より楽しいと語る伊藤さん。趣味はマラソンと筋トレ。妻と共に続けている舞踊で介護施設に慰問するなど、ボランティア活動にも参加しているとのこと。健康な状態が保てるのは仕事や趣味のおかげと話す笑顔は今日も輝いています。問い合わせ、登米市シルバー人材センター 0220-22-8526。 ミニデイサービスボランティア、地域に交流と生きがいを。米山町的場、山崎富士子さん82歳。的場地区ミニデイサービスでボランティア代表を務める山崎さん。月に1回地区の高齢者が集まってレクレーションや体操などさまざまな活動を通して楽しく過ごしています。みんなで歌ったり冗談を言って笑ったり、毎回ミニデーを楽しみにしてくれている参加者の楽しそうな顔を見ると私も元気をもらえます。以前地元で行政職員として働いていた山崎さんは、お世話になった地域に恩返しをしたいと18年以上ボランティア活動を続けています。高齢化が進んでいるので、これからは後継者育成にも力を注いでいきたいと話す山崎さんに、参加者からずっとボランティアを続けてけろっちゃの声が、100歳まで頑張らなくてないかな、会場には賑やかな笑い声が響いていました。問い合わせ、登米市社会福祉協議会 0220-21-6310。
漁業の町、雄勝で生まれ育ち、夫と穏やかな生活を送っていた写真右の村上長子さんは、東日本大震災で自宅が被災し、豊里町下町地区へ移り住みました。現在は息子夫婦と孫の4人暮らし、海での暮らしを懐かしく思いながらも安心して生活ができることが幸せと話します。移住後に親しくなった写真左の佐々木真子さんが、村上さんはね、ミニデイサービスでカラオケを歌ったり手作りの小物を配ったり、とっても元気で優しいのと言うと、二人の顔はほころびました。人と関わりながら好きなことをして、おいしい食事をして、毎日楽しく笑って過ごしています。当たり前のことが私の元気の秘訣と村上さんは明るく笑います。村上長子さんと佐々木真子さんの明るい笑顔の写真が紙面いっぱいに大きく掲載されています。町内会主催の敬老会で歌声を披露、参加者の皆さんは地区最高齢の村上さんの伸びやかな声に聞き入っていました。死は人と人、人と社会がつながり、生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる地域共生社会の実現に向けて取り組んでいます。この先、自分が望む暮らしをイメージしてみましょう。健康づくりや社会参加の活動がしたいとき、また環境の変化などで希望通りに物事が進まなくなったとき、相談や支援の窓口が身近にあることを知り、今日からできることを始めてみませんか。特集を終わります。
令和4年度決算報告、登米市は財政状況を随時皆さんにお知らせしています。 皆さんが納めた税金がこの1年間で町づくりにどう使われたのか、一般会計を中心に概要をお知らせします。新型コロナ感染症関連事業や小学校整備の設計業務を実施、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている市民・事業者を支援する事業として、子育て世帯等臨時特別支援事業や住民税・非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業、売上が大きく減少した市内事業者に対する事業復活支援給付金事業などを実施しました。さらに東和地域および津山地域の小学校整備の実施設計、道の駅津山黙々ランド環境整備事業、米山地区公共施設複合化整備事業などに取り組んだほか、令和4年3月に発生した福島県沖地震や令和4年7月の大雨など度重なる災害で被災した各施設の復旧事業を実施しました。地方交付税などの依存財源が 70.7%、 令和4年度一般会計歳入決算額は475億9775万円で、内訳は地方交付税が170億4674万円、歳入全体の 35.9%、 国庫支出金が68億7989万円 14.5%、 市税が77億4490万円 16.3% などとなっています。このうち市税など自主財源の合計は139億2557万円で、歳入全体の 29.3%、 残りの 70.7% が地方交付税や国庫支出金などの依存財源であることから、国や県などの影響を受けやすい財政基盤となっています。財政健全化の目安、全基準値をクリア。財政の健全化判断比率は、自治体の財政破綻を未然に防ぐために制定された地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算出されるものです。令和4年度の各指標は全て基準値を下回っており、全ての会計において資金不足額はありませんでした。将来負担比率は前年度より減少しましたが、県内市で最も高い比率となっています。会計別決算状況をお知らせします。会計名、歳入決算額、歳出決算額、差引額の順でお話しします。一般会計475億9775万円、462億6164万円、13億3611万円、特別会計、国民健康保険93億2775万円、90億4151万円、2億8624万円、後期高齢者医療9億1574万円、8億9576万円、1998万円、介護保険104億5001万円、100億8280万円、3億6721万円、土地取得1638万円、1637万円、1万円、宅地造成事業610万円、289万円、321万円。企業会計、水道事業収益的収支26億82万円、25億7780万円、2302万円。資本的収支8億2978万円、18億9256万円。マイナス10億6278万円。下水道事業 収益的収支37億3053万円、36億4978万円、8075万円、資本的収支18億8140万円、28億2287万円、マイナス9億4147万円。病院事業収益的収支79億2691万円、75億5422万円、3億7269万円。資本的収支10億4324万円、11億6134万円、マイナス1億1810万円。老人保健施設事業収益的収支4億2870万円、4億6762万円、マイナス3892万円。資本的収支6515万円、6662万円、マイナス147万円。水道事業、下水道事業及び病院事業の会計における資本的収支不足額は内部留保資金などにより補填しています。令和4年度歳出決算額を市民1人当たりで見ると62万3237円、令和5年3月末住民基本台帳人口7万4228人、総務費、行政の運営、庁舎や財産の維持管理などに使われる経費6万6587円、民生費、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い福祉の充実などに使われる経費18万6827円、衛生費、保健衛生、健康づくり、ごみ対策などに使われる経費7万3781円、農林水産業費、農業や畜産などの振興と育成のために使われる経費43956円、土木費、道路や公園などの整備に使われる経費48248円、消防費、火災や自然災害などの防災活動のために使われる経費21148円、教育費、学校などの整備や教育振興に使われる経費56488円、交際費、借り入れた私債の管理償還費などに使われる経費84316円、その他、議会費、労働費、商工費、災害復興費など41886円となっております。問い合わせは総務部財政経営課0220-22-2159。令和4年度市職員の給与などのあらまし。市職員の給与などの状況は市議会での予算や給与条例の審議などを通じて明らかにされています。今号では職員給与の実態などについて広く市民の皆さんにご理解いただくため、そのあらましを紹介します。職員数及び職員の任免に関する状況。職員数、令和5年4月1日現在、市長部局555人、議会事務局7人、監査委員事務局4人、教育委員会108人、農業委員会事務局11人、消防157人、病院446人、上下水道41人、合計1329人。令和4年4月1日より11人の減となっています。役職別職員数、令和5年4月1日現在、部長級13人、次長級42人、課長級119人、課長補佐級254人、 係長給378人、一般職488人、労務職35人、合計1329人。職員の退職・採用の状況、令和4年度。退職者数・採用者数の順にお知らせします。一般行政職52人、55人、労務職5人、0、消防職4人、5人、医療職35人、17人、企業職2人、1人、合計退職者数98人、採用者数78人。職員の給与の状況、職員の平均給与月額平均年齢の状況、令和5年4月1日現在。給与月額とは、給料月額に諸手当の額を足したものです。平均給与月額平均年齢の順にお話しします。一般行政職341,427円、 40.7 歳、労務職企業職員を除く333,495円、 54.7 歳、消防職314,438円、 34.7 歳、企業職看護師準看護師374,103円、 44.3 歳、企業職上下水道349,374円、 42.7 歳。特別職等の報酬などの状況、令和5年4月1日現在。給料、市長91,000円、副市長734,000円、病院事業管理者585,000円、医師の場合851,000円、教育長604,000円。議員報酬、議長491,000円、副議長425,000円、議員398,000円。期末手当、令和4年度支給割合、市長、副市長、病院事業管理者、教育長、議長、副議長、議員、いずれも6月期 1.65 ヶ月分、12月期 1.65 ヶ月分、合計 3.3 ヶ月分となっています。職員給与費の状況、普通会計決算、45億3417万円。うち、給料29億860万円、64.2%、職員手当5億3556万円、11.8%、期末勤勉手当10億9001万円、24%、1人当たり557万円。職員手当、種類、期末手当、勤勉手当、退職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、その他の手当として、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当などがあります。人事・行政の運営等の状況、職員の勤務時間、令和5年4月1日現在。1週間の勤務時間38時間45分、開始時刻8時半、終了時刻17時15分、休憩時間12時から13時。年次有給休暇の取得率 28%。 職員の勤務成績の評定、令和4年度については勤勉手当の成績率決定に係る勤務成績の評価を実施しました。倫理の保持、職員は全体の奉仕者であり、職務は住民から付託された公務のため、職員に注意喚起を徹底しています。その他詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、 総務部人事課0220-22-2145。
今月のお知らせ。施設使用料、手数料などが変わります。市では行政サービスを将来にわたって持続的に提供することと、費用負担の公平性や受益者負担の適正化の観点から、公共施設の使用料、手数料、保育料などについて令和6年4月1日から改定します。改定後の金額など詳細については市公式ホームページをご確認ください。公共施設使用料と減免制度について、公共施設使用料、公民館や体育施設などの公共施設の1時間あたりの使用料を、施設維持管理費や減価償却費に加え、各施設の人件費をもとに算出して改定します。ただし激変緩和措置として現行使用料の 1.5 倍を上限とします。またこれまで施設使用料とは別に設定していた冷暖房料や音響設備、登米市区際劇場を除くなどの電気機器使用料については、ナイター照明設備など一部を除き、改定後は使用料に含めることとします。減免制度。施設使用料は施設の利用者から等しく負担していただくものですが、例外的に公益性や公共性の高い活動内容で使用料の負担を政策的に軽減する必要が認められる場合には、その全部または一部を免除することができます。今回の施設使用料の見直しに合わせて、受益者負担の適正化の観点から減免制度を次の通り見直します。登米市公の施設使用料の減免等に関する規則に規定する減免適用団体及び減免割合の変更、減免適用団体に限らず無償のボランティア活動のうち一定の要件を満たす場合は使用料を免除することができる規定を新たに追加、登米市公の施設の使用料の減免適用団体登録要項を令和5年度をもって廃止、申請受付は令和6年2月末で終了。問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課行政改革推進係0220-22-2147。放課後児童クラブの有料化について、放課後児童クラブはこれまで無料で運営してきましたが、児童クラブを利用する人と利用しない人との公平性の確保などの観点から利用が有料となります。利用については、平日、学年始め休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日、土曜日の各区分を選択することができます。利用する区分が増えるごとに加算されます。ただし平日と長期休業日を利用する場合は、長期休業日の利用料が半額となります。同一世帯において利用児童が複数人いる場合は利用料を軽減する制度があります。利用区分、利用料の額をお知らせします。平日、月曜から金曜、一月あたり3000円。長期休業日、月曜から金曜。学年初め休業日、平日を利用する場合、一期間あたり750円。しない場合、1500円。夏季休業日、平日を利用する場合、一期間あたり3600円。しない場合、7200円。冬季休業日、平日を利用する場合、一期間あたり900円、しない場合1800円。学年末休業日、平日を利用する場合、一期間あたり750円、しない場合1500円。土曜日、一月あたり1200円となります。また、一時利用を利用する場合、平日の利用は日額150円、 土曜日、長期休業日、振替休業日の利用は日額300円を負担していただきます。問い合わせ、福祉事務所、子育て支援課、子育て支援係、0220-58-5562。保育料の改定について、少子化対策の一環として保育料を県内他市よりも低く設定し、子育て世代の経済的負担の軽減を図ってきましたが、保育事業を持続的に実施していくため保育料を見直しします。保育料は所得の階層に応じて国が上限額を定めており、その上限額の範囲内で市町村が独自に定めています。本市の現行の保育料は国で定める上限額の 60% としており、今回の改定ではその割合を平均 65% 程度とします。また、所得による階層区分を7階層から17階層に細分化し、階層間の保育料の差を穏やかにして設定します。問い合わせ、福祉事務所、子育て支援課、子ども保育係、0220-58-5562。手数料の改定について、各種証明などの発行手数料と直接搬入ごみの処分手数料を改定します。詳細は市ホームページのほか、総合秘書及びクリーンセンターの窓口付近へ掲示しています。各種証明書発行手数料、改定額、1件あたり200円を300円に改定。問い合わせ、市民生活部市民生活課、0220-58-2118。ごみ処分手数料、許可及び直接搬入ごみ、重さ10キロあたりの額、区分改正前、改正後の順にお知らせします。許可業者搬入ごみ80円から140円に、事業者直接搬入ごみ80円から140円に、一般家庭直接搬入ごみ50円から70円に。問い合わせ、環境事業所クリーンセンター、 0225-76-0102。 オリンピック・パラリンピック変換木材を活用したテーブルを総合秘書へ設置。東京2020オリンピック・パラリンピックでは、競技会場、選手村などで多くの木材が使用されました。施設の解体後、県内唯一の木材提供自治体である登米市に返還された木材は、オリンピックレガシーとして次世代へ受け継ぐため活用方法を公募決定し、この度返還木材を使用したみんな集まれテーブルインチェアを各総合秘書へ配置しました。オリンピックエンブレムが焼き印された木のぬくもりが感じられる作品となっています。来庁した際はぜひご利用ください。問い合わせ、産業経済部農林振興課、林業振興係、0220-34-2709。カッパハーフマラソン開催に伴う交通規制を実施します。第35回カッパハーフマラソンの開催にあたり、コース周辺を交通規制します。通行の際は現場の係員の指示に従ってください。12月3日日曜午前9時10分から正午まで、区間登米総合体育館東側から一ノ関方面国道342号線。問い合わせ、カッパマラソン実行委員会事務局、豊間スポーツクラブクラッコ、0220-53-1155。契約を結ぶ参考に、農地の賃借料情報、過去1年間令和4年8月から令和5年7月の農地の一般的賃借料情報があります。農地の賃貸借契約を結ぶ場合は、 この情報を参考に貸し手・借り手の双方で協議してください。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ農業委員会事務局農地管理係 0220-34-2317。 市職員募集、共に登米市を支える仲間を募集します。申し込み期限12月15日金曜、当日消印有効。第一次試験令和6年1月6日土曜。試験区分、上級大卒程度、職種学芸員、埋蔵文化財、採用予定者数1人程度。募集要項、申し込み書の入手方法など、詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ総務部人事課人事研修係 0220-22-2145。 病院事業だより、令和4年度病院事業会計の決算状況についてお知らせします。収支決算の概要、院内で新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、患者の受け入れを制限せざるを得ない状況もありましたが、感染症患者の診察を最大限継続するなど、地域から必要とされる医療の提供に努めました。収入は院内での新型コロナウイルス感染症のクラスター発生による患者数の減少などで、医療収益が4,103万円減少したほか、新型コロナウイルス感染症対応補助金などの医療外収益が2,3921万円減少したため、病院事業収益は前年度比3,332万円減の79,357万円となりました。支出は給与費や材料費、経費などの医療費用が7,084万円減少した一方で、医療外費用などが1,318万円増加したため、病院事業費用は前年度比5,766万円減の75,3333万円となりました。この結果、総収入から総費用を差し引いた当年度純利益は3,724万円で、2年連続の黒字決算となりました。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ医療局経営管理部経営企画係 0220-21-5030。 地域の種まき隊第2巻市内各地区で取り組んでいる地域づくり活動をシリーズで紹介します。にぎわいあふれる石の森、石の森ふれあいセンター集落支援員佐藤博美さん。石の森は何といっても石の森章太郎先生の出身地、生家と記念館には多くの人が訪れます。私たちは作ろう、暮らしやすい、にぎわいのある石の森をスローガンに地域づくりを展開中。環境美化や交通安全の呼びかけなどをする暮らしの場活力プロジェクトと、地域交流を進める暮らす人つながりプロジェクトに分かれて活動をしています。フードドライブや一人暮らしの高齢者へのプレゼント配布など、思いやりのある地域として活動していきたいと思っています。夢と生きがい、未来に羽ばたく、豊間公民館集落支援員及川純子さん。歴史的建造物や伝統が受け継がれる宮城の明治村豊間、うなぎや油麩丼など美味しい食べ物もたくさんあります。歴史ある秋祭り、能や神楽などの伝統芸能を継承していくため、担い手の発掘と育成に取り組んでいます。また大阪の牛脂ホルモンと富山の油麩をコラボした新名物 油かすうどんを開発し、活性化につなげたいと考えています。様々な事業を通してたくさんの笑顔に出会えるよう地域づくりを進めていきたいと思います。